どうも松です。
杉ちゃんです。
この番組は僕ら二人がお互いに見せたいコンテンツを持ち寄って、一方は初見で一方はすでに見た立場で感想考察などを語り合うラジオです。
はい、お願いします。
はい、いやー、ずいぶんお久しぶりで。
お久しぶりですな。すいませんね。
ですね。いえいえ、こちらこそ。なんかやっぱりね、僕ら、忙しくってね、なかなか時間が合わなくて、ね、結構3週間ぶりぐらいの収録ですけど。
めちゃくちゃ久しぶりな感じが。
そう、ね。まあね、僕らもこれだけやってるわけじゃないんで、普通に仕事したり、ね、スギちゃんは大学院で研究したりみたいなことしてますから。なかなかね、お互い忙しくって、
ね、
でまあね、それでいくとやっぱり毎週ね、番組を上げてるポッドキャスターの人とかさ、
うんうん、
なんかあと YouTuber の人で毎日動画上げてるみたいな人もいるじゃないですか。
はいはいはいはい。
やっぱすげえなって思うよね、そういうのを見ると。
いや、あれはね、もうよっぽど人生捧げないとっていうか、もうあれだけやらないと無理よね。
いや、そうっすよ。
ちょっと他のことやりながら YouTube を毎日更新はきつい。だいぶきついと思う。
そんな感じで、はい、っていうような言い訳をしながらね、久しぶりの収録なわけですけれども、
はい、
今日まあ見ていくのはタマコラブストーリー。
もう遥か昔ね。
そうっすね。いや、もうあれなんですよ。まあ、映画をね、タマコマーケットっていうアニメの、まあ、劇場版にあたるタマコラブストーリーっていう、京都アニメーション制作のね、アニメの映画を僕ら見て感想を語るっていうのをやってたんですけど、
はい。
途中で止まってまして、それが。すごいいいところで止まってまして。
はいはいはいはい。
はい。それをね、今回は最後まで感想を語れればと。思いますんで。
はい。
はい、というわけで、本編の方に参りたいと思いますが、今回見ていくのはタマコラブストーリーの、まあ、後半パートというか、最後までを見ていきたいと。
うんうん、
思います。
はい。
でも結構見たのが遥か昔みたいになっちゃいましたけど、1ヶ月ぐらい前に見たのをね、もう今更掘り起こして喋るみたいな感じになっちゃいますけど。
そうね。
いや、でも覚えてます？ちゃんと。
笑い、ね、笑いが止まらなかったってことはよく覚えてるね。もう見てても恥ずかしくって。
ニヤニヤ、そう言ってたね、確かに。
もうね、芝生の中で笑いが止まらなかったよね。
いや、そうですよ。まあね、我々、1回、2回と、この番組で喋って、
うんうん、
で、まあ、中盤のね、もうみんなが聞いてる人も忘れてるかもしれないんで、まあ、お話をざっと説明すると、まあ、タマコマーケットっていう、まあ、テレビアニメの劇場版で、で、まあ、今回、まあ、スポットが当たるのは主人公の、まあ、女の子のタマコと、で、その上の、まあ、幼馴染の、モチゾウっていうね、高校生男子が、はいはい、まあ、その恋の行方っていうのが、まあ、フォーカスが当たるお話なんですけど、まあ、前半の方では、まあ、モチゾウが、まあ、相変わらずタマコのことが好きで、いろいろ気にしてるっていうところから、モチゾウが東京の映像系の大学に行くっていうことが決まって、で、まあ、みんなそれぞれ、こう、将来のことを考え出したりして、まあ、そんな中で、まあ、意を決して、モチゾウがタマコに告白するんだけれども、まあ、まあ、なんだか、もどかしい感じがあって、
はいはいはいはい。
こう、二人の間が、ちょっとギクシャクしちゃうんだけれども、まあ、それぞれに、こう、いつもの調子っていうのを取り戻していって、
うんうんうん、
まあ、そんな中、タマコのおじいちゃんがちょっと入院しちゃうっていうことが起きて。
はいはい。
で、まあ、そこで、タマコとモチゾウが久しぶりにこう二人で、病院の待合室で、まあ、二人で喋るっていうシーンがあって、っていうところまで見ましたね。
はいはいはいはい。
うん。なかったことにしていいから、今まで通り行こうってモチゾウが言うっていうところまで。
うんうんうん。
見ましたけど。まあ、今回はその続きから最後まで。
はい。
ですね。
はい、
最後このラストの方のパートで印象的なシーンとかありました？う
ん、ラストの印象的なシーンは、まあ、まず象徴的に少なくとも僕が見たのはやっぱりあの最後のバトンのシーン、まあ、前回それこそ1ヶ月ぐらい前に話した内容だけど、
はいはい、
あのバトンっていうのが一つあのタマコの心情を示してるんじゃないかなって話をしてて、
はい、しましたね。
で、まあ、今回最後に出てきて、うん、バトンのシーンが、
はいはい、あのバトンの大会に出るっていう、ね、大会ね、町の、ああ
そうそうそうそうっていうのがあって、そこのバトンが成功したってやっぱ最後に、
うんうんうん、
でしかも最初からずっと成功してなかったものがようやく最後に成功したっていう、まあ一つの、なんていうの、象徴的な描写がありの、
うんうんうん、
最後の、またもうめちゃくちゃベタなとこで行くと、あの最後の新幹線ホームでのシーン。
いやー、いいっすよね、あそこはね。
あれね。で、しかも、うん、まあそこで糸電話を使うじゃない。
はい、最初からね、まあもうテレビシリーズの時から出てきてた。糸電話っていうアイテムが、
うん、糸電話っていうのも面白いというか、
あのスギちゃんがその言う通り、やっぱそのバトンもそうですし糸電話もそうですし、やっぱその小道具使いというかね、アイテムをすごいなんていうか有効に使えますよね。
いや本当にね、有効。
うん、やっぱりその糸電話もさ、うん、あの毎回持ち蔵がこの窓から投げるんだけど、タマコはキャッチできない、あのキャッチできるのはもう何十回に一回だみたいなセリフがありましたけど、う
んうん、あったね。
うん、なんかそこが新幹線のホームではちゃんとキャッチができるっていうところが、
うんうんうん、
またそのバトンとも被る部分があって、
そうね、一つは持ち蔵の気持ちを受け止めてるし、
はいはいはい、
一つはやっぱりタマコ自身の気持ちというか受け止められるようになってるんかな、わからんけど、どう思う？
いや、それもあると思いますよ。やっぱり、その、なんだろう、自分の中の、今まで経験したことのない気持ちを、
うんうんうん、
まあ、うまく咀嚼するというか、受け止める。
うん。
っていうための話でもあったなとは思うんで。
いや、やっぱそうよね。
うん。
しかも、バトンってもともとは、自分が持ってるものやんか。
うんうん、
誰かから投げられたものを受け取るんじゃなくって、自分で投げて自分で取らなきゃいけないから、
うんうんうん、
なんかそことかもすごく、なんていうやろ、その、
ああそれね、面白いね。
ね、なんかね、なんかそのバトン、うんうん、
でもそれでも一方でその糸電話はやっぱ二人いないとさ成立しないじゃないですか。
なるほどね。
うん、片っぽが投げて片っぽがキャッチっていう、
おお、
なんかまあ自分の気持ちっていうのをちゃんと受け止められるようになったタマコが、今度は持ち蔵の気持ちっていうのをしっかり受け止めて自分の言葉で話すっていうところもなんかあるのかなみたいな。
うまいなー。いやそれさ、
うん、
そうよね。なんかそう思うと、このアニメ作ってる人がこの小道具の使い方がめちゃくちゃうまい。
ねえ、それにバトンとか糸電話っていうのもテレビシリーズの最初から出てきてたアイテムでもありますから、うんうんうんうん、なんかそれにちゃんとこう、なんか多分あのインタビューとかをあの本買ってね、うん、読んだんですけど、
はいはいはい、
あのそんなにやっぱ最初からあのタマコラブストーリーの話ありきでテレビシリーズが作られてたわけじゃなくて、なんかどっちかっていうとテレビシリーズが、まあ、一段落した後もっと掘り下げるっていうところで映画が作られたっていうことらしいんで。
そうなんか。
なんかね、元からあったその二人をつなぐ糸電話っていうことこと、あとタマコのバトンっていうところにちゃんとその物語的な意味を持たせるっていうのはすごい、やっぱさすがの手腕というか。
いや、さすがよね。
うん、
あそこの描写ってやっぱり言葉では表しにくいというか、 ああ、そうだよね。なんか。
まあね、気持ちの問題だからね。
ああ、まあそうよね。
もうあの、京都駅のシーンだけで1時間語れるんですけど。
語れるよね、あそこ。
まあそもそもあの、京都駅っていうさ、舞台が、
うんうんうん、
まあ、ね、タマコマーケットの時からなんとなく、まあ、モデルは京都だったけど、
うんうん。
ザ・京都っていう場所は、なんだろうな、その建物とかあんま出てこなかったじゃないですか。
そうやね。
うん、まあ、鴨川っぽい川とか出てきましたけど。
うんうんうんうん。
で、がっつり京都駅だったじゃないですか、あの新幹線が。
がっつり京都駅やったね。
うん、やっぱなんかあれね、出てくると、やっぱ京都に住んでる我々としては、おっと思いますし。
うんうん。
うん。あと、やっぱなんだろうな、今までその、なんか商店街とか、
うんうん、
まあ、ちょっと懐かしい感じの学校とか、ばっかり出てきてたんで、
うんうん、
なんかそこから急にあのメカニカルな京都駅が出てくると、なんか人も多いし、わ、なんか別世界っていう感じがして、
いや、そうやね、
うん、なんかよりこうタマコの孤軍奮闘感がちょっと出てくるというか、
うんうんうんうん、
うん、なんかそれ以外でもまあ各キャラそれぞれにまあ一応結末がつくというか、
うんうん、
まあタマコも地蔵以外も感じでしたけど、
うんうん
うん、やっぱみどりちゃんかんなちゃんのね、まあ、最後、校庭をこう、走るみたいなシーンも。
はい、あったね。
あそこも、なんというか、こう、ちょっとツンとするようなね、いいシーンでしたね。
いやそうね、走るシーン。やっぱりね、今回の映画、
うん。
ミドちゃんともう一人の友達、ごめん、名前忘れた。
カンナちゃん。
アンナちゃんね、うまい役割というか、絶妙な天然感で、うまくまとめてくれてるよね。まとめてくれるというか、丸くしてくれてるよね、みんなを。
まあ、そうっすね。うん。最後、まあ、みどりちゃんに寄り添うのもカンナちゃんっていうのがありましたし。
うんうんうんうん。
うん。
いやー、まあ、もうみどちゃんはみどちゃんしてるけど。
確かに、カンナちゃんが割とこう、テレビシリーズよりもよりちょっと、存在感を増してるというか。
うん。そう、それで思ったんやけど、あ、ん?カンナちゃんの単独回ってなかったよね。なんかカンナちゃんメインでみたいな。
あんまなかったっすね。強いて言うなら夏休みにお化け屋敷でっていう回で、多少暗躍してたっていうシーンがありましたけど。
多少暗躍ね。はいはいはいはい。
まあ、あそこが一番活躍というか。
いやそう、
意外と作詞だったという。
意外と作詞よね。
うん。
そうか。
で、やっぱり今回のその、ね、ラストの方のシーンでも、みどりちゃんが学校に来て、たまこにね、もちぞうが東京行っちゃうよって嘘ついて、
うんうん。
で、まあ、迎えに行かせるっていうところを、
はいはい、
もう感づいてきてるわけですから。
うんうんうんうん。
かなり、こう、なんだろうな、周りを見て、人の心を察知する力が強いというか。
いや、そうなのよね。
や
っぱ作詞やね、彼女は。
作詞なんすよね。
うん、意外と分かってるっていうか、割とまともなこと言うから。
ね、天然我が道を行くみたいな感じしてて。
そう。見せかけて、一番みんなのことを見てあげてるというか。
この映画の中でこうバトン部のシーンも割とありますけど、
うんうん、
まともなことを割と言うんですよね。中心点を意識してバトン投げろとかさ。
はいはいはいはい、うん、
意外となんかその口調がさ、ね、結構まったりしてるから、
うん、
不思議なことを言ってるように聞こえるけど、めちゃくちゃロジカルなことを言ってるっていう、
うん、めちゃくちゃロジカルよあれ。
うん、
しかもあれぞシールも貼ってあげてるし、ここを持つみたいな。
そう、
うん、
やっぱりあれかな、大工さんを目指してるからさ、
あ、さすがさすが、
ロジカルに設計していくのが得意なのかもしれない。
そう思ったらよっぽどね、もちこじゃなくて
たまこ、
全然名前がたまこや、たまこの方
よっぽど一生覚えないよね、たまこの方は。
いやもうね、お餅ってことはわかるから、もちぞうともちこにしてくれたらわかりやすいんやけど。
あとやっぱこう、まあ、最後に向けて音楽 がね、まあ、歌詞付きのというか歌入りの音楽、あとまあ既存の音楽っていうのが使われてるシーンがあったりしましたけど、あのバトン部の大会のシーンで、あのバトンの大会の後ろで使われてる曲が坂本九さんのね、上を向いて歩こうでした。
はいはいはいはい。
うん。
わざわざそんな古臭い歌使うんやと思って。
そう、なんかその選曲なんだって思って。あとまあ音楽で言うとエンディングがね、2曲流れましたけど。
はいはいはいはい。
エンディングまでちゃんと見ました？
あのお父さんの歌と、
はい。とまあ新曲と。
ああ、新曲か。あの人が歌う歌だよね。
ああ、そうですね。タマコの声優さんの須崎彩さんっていう、タマコの声をやってる声優さんが歌うっていう。
ね、ちゃんと見たよ。
うん。
が、ね、見たというか突然終わるから、映画
が。はいはい。まあね、骨格のというか、協定機のフォームのシーンから、まあ、そのままエンディングに行きますからね。
そう。だって、ってなりながら終わったのを覚えてるから。
ね、まあ、一曲目は、お父さんが、お母さんに歌った歌、
うんうん、
恋の歌の、たまこバージョンっていうことで。
うんうん。
いやー、あれも、すごい可愛くて。
そう、いいよね。
で、なんかあの恋の歌が流れてる間に、こう映像が入るじゃないですか。
はいはいはい。
こう、各キャラクターたちの、ちょっとこう、なんだろうな。コマ撮り風の絵だったりとか、
た
まこを結構至近距離でこう撮ってるような、ハンディカメラ風の絵だったりするんですけど、なんか一応、インタビューとかを読んで、監督のね、山田監督のインタビューとかを読んでると、あそこは一応、持ち蔵がね、映画好きっていうこともあって、持ち蔵が撮った、まあ、ミュージックビデオっていう、一応、まあ、裏設定でやったっていうことらしいです。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。あれ、じゃあ、持ち蔵が撮ってるんだ。
まあ、映画研究会でもありましたよね。
うんうんうんうん。
で、まあ、最後のエンディングの、プリンシプルっていう曲は、まあ、こう、なんだろう、映像的には、こう、綿毛が飛んでいくみたいなアニメーションでしたけど、やっぱりこう、ね、曲の雰囲気も相まって、すごいこう、なんていうかな、旅立ちっていう感じでしたね。
そうやったね。
うん。
いやー、そうか。
余韻が。
うん、余韻が、まあ、蘇ってくるというか。
うん、確かに余韻ありますよね。
うん、やっぱあんだけ突然切られると、なおさら感じてしまう。
あねえ、あの後もやっぱ見たいですけどね、今までこう日常を追ってきた我々としては。
いやー、見たいね。
うん。だって、今回のお話はまあ、高校3年生の春の話だったんで、
うんうんうんうん。
言うても、高3の4月とか5月とかのお話ですよ。
うわ
だったら全然卒業するまであと1年ぐらいあるわけだから。その間にいろいろありますよ。なんか受験あったり、最後の文化祭あったり。
いやー見させてよ。
バレンタインとかもありますよ、最後の方には。
ねえ。
バレンタインとかそれはもう見たいっすよ。
いや、見たいよね。
しみじみと見たいよねっていう。
いやー、あんな切り方するんやもん、余計見たくなるよ。
ねえ、やっぱあれですよ、未だにやっぱタマコラブストーリーとかタマコマーケットの同人誌とか書いてる人いますからね。
いるんや。
もう10年前ですけど。
うん、
未だにやっぱたまことモチゾっていうところのお話の、まあ自分なりの続きを書いてたりとかする人いますから。
まあまあ、でも面白いもんね。確かに書いてでもおかしくない。
やっぱね、こう、すごい何かしらこう、まあいろいろドラマはあるんだけれども、なんか、これでもう終わり、この世界はなくなるっていう感じでもないから、全然。
ないね。
彼らの人生はまだまだ続いていくっていう感じの終わりなんで。
うん。面白い。
なんか、デラちゃんとかが、ね、遊びに来るみたいなこともあるでしょうし。
いや、そうよ。今回その、デラが、なかったやんか。
ね、あの序盤のショートアニメだけでしたけど、
ほぼ出番は。そうそうそう。やっぱりタナコマーケットって、あの鳥が中心的なキャラクターで、言うたらドラえもんでドラえもんが出てこうへんぐらいの気持ちなのかなと思ってたから。
いや、そうですね。それは結構やっぱ、ね、あの作品のトーンにも結構影響してると思いますよ。
うんうんうんうんうん。
でもやっぱそこは、なんか、今回の作品はデラなしで行こうっていうのは、やっぱり判断があったんでしょうね。
ちょっと今回は、パスで。
うん。やっぱファンタジーになっちゃうからね、デラが出てくると。
うん。
いろんな意味で。というわけで、まあ、タマコラブストーリーね、はい、ようやく見終わったわけですけれども、
うんうん、
まあ、タマコマーケットから、まあ、見てきていかがでしたか、スギちゃん。このシリーズ全体。
面白かったし、やっぱ面白かったっていうのは、やっぱその描写の細かさとか、
はい。
やっぱ一つ一つの細部が、やっぱりすごい機微とした心の動きを描き出そうとする。
うんうんうん。
うん、やっぱそれがすごいなと、強く思うというか。
そうですね。
しかもそれがさりげない形で示されるのが、
う
まいなというか、やっぱ綺麗だなって思うね。
そうだね。なんか、やっぱり、そのね、日常系っていう、まあ一個ジャンルとして、まあアニメのね、ジャンルとしてあるわけですけど、なんかその中でも、なんだろう、その日常っていうのを、なんか誇張しすぎてないというか、なんか、なんか、どこかにありそうだなっていう風に本当に思わせてくれる日常系っていうのはあんまないんで、なんか日常系と言いつつ、この人たち、このキャラたちにとっては日常かもしれないけど、こんなキラキラした日常ねえよ、みたいなアニメがほとんどなんですけど、なんかタマコマーケットはすごいなんか、なんかこういう日常 ありそうだなと思うし、あったらいいなって思う作品だったなっていうふうに思いますね。
いや、そうよね。
うん、それはやっぱその、スギちゃんも言ってた、そういう描写の細かさみたいなところがそこに説得力を持たせているというか。このね、タマコマーケットの、まあ、10周年のタイミング、たまたまですけど、10周年のタイミングで、見れたのは良かったんじゃないかなと。
いや、本当に良かった、良かった。
なんかね、10周年でいろいろ、なんか上映会やったり、グッズが出たりとかしてるみたいですから、これを機に、なんかこれ聞いてる方も、ね、まだ見たことない人は見てもらいたいですし、なんか見たことあるよっていう人は、もう一回なんか、一から見直してみると、新しい発見がね、あるかもしれないですね。はい、エンディングです。
おい。
はい。というわけで、まあ次回はですね、まあなんかちょっと久々の収録なんで雑談会でもしようかなということで、なんかこの 3,4 週間ぐらいの間にあったこととかをいろいろなんかざっくばらんにお話しできればなというふうに思っておりますので、そちらもよければぜひお聞きください。
はい。
というわけで、
お願いします。
はい、というわけで、この回は以上ということにさせていただきます。ぜひね、この番組面白かったという方は番組のフォローをお願いします。そして、新しい、エピソードが更新されたときは、そのフォローしてると、まあ、分かったりしますので、よければぜひ。そして、感想をお便り見てほしい作品のリクエストなどは、初見ラジオgmail.com、もしくは、初見ラジオの Twitter の DM などに送ってください。そして番組ツイッターのフォローもお願いします。というわけでまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。